それでは時間前ですが、皆さんお揃いですので休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。通告9番浜口正秀君。
こんにちは、通告9番5番議員浜口正秀。質問方式は一問一答です。相手は町長です。質問項目1、安心して住めるまちづくり。質問用紙1、人口減少と町民生活の保全。近年の日本国内の人口動態は少子高齢化が顕著になり、国内のほとんどの自治体が過疎化と少子高齢化社会による地域づくりを求められているのではないでしょうか。さらに繰り返しになりますが、令和6年3月の第2回定例会、そして12月の第5回定例会で申し上げましたように、厚生労働省国立社会保障人口問題研究所は2020年令和2年の国勢調査の資料をもとにした2050年の将来推計人口を公表され、熊本県全体の人口は令和2年173万8301人が2050年には135万5339人に減少するとされ、その減少率は 22% ということでした。県内の各自治体の状況も各市の14団体そして町村の31団体が個別に示され、県下45市町村のうち実に41市町村で人口が減少する結果になっているとのことでした。特例的に20年7月の集中豪雨で多大な被害を受けた球磨村は2433人の人口が実に650人になってしまうと推計され、経済活動の中心となる15歳から64歳までの生産年齢人口は1097人から2207人訂正します、1097人から207人へ減少し 18.9% になってしまうとのことです。働き手をなくした自治体運営はどうなるのでしょうか。他にも県内45市町村のうち天草では上天草市が 24,564 人から 11,669 人、天草市も 75,763 人から 39,327人へ半数近い 48.1%、 3万6436人の人口減少が予測されております。このような中で私たちの霊屋町は2020年令和2年の国勢調査で登録されている人口7114人に対して3537人が推計され、減少率は減少数は3577人とほぼ半減するとのことです。加えて国立社会保障人口問題研究所の令和6年11月12日の発表によれば、都道府県別世帯数の将来推計は26年後の2050年には65歳以上の高齢者が一人で暮らす割合は32道府県で 20% を上回り、1世帯の平均人数は未婚の人が増え少子高齢化と重なり2人未満と推計されています。すでに少子高齢化が進み産業の担い手不足という現状に悩む私たちの霊屋町にとって、この推計値は何を意味するのでしょうか。このように人口が減少するとの推計の中で消滅自治体ともささやかれておりましたが、私たちはこの歴史ある霊屋町を消滅させてはなりません。私たちは行政議会はもちろん町民みんなが知恵を出し合って安心して暮らせる町づくりに努めるべきです。生活環境の保全関係でライフラインという言葉をよく聞きます。そもそもこのライフラインとはどのような意味の言葉なのでしょうか。分かっているようでうまく説明できないという人も多いのではないでしょうか。ライフラインとは生活を維持するのに最低限必要な設備や機能と言われています。地震等の災害時によく使われる言葉で、ライフラインの断絶は通常の生活ができなくなることを、意味し、主なものとして電気やガス、水道などが当てはまると考えます。 私たちの生活は電気の存在なしには成り立ちません。電気は電灯などの照明をはじめ、空調、パソコンなどの製品を使うにも電気が必要ですし、スマートフォンなどの充電も電気が通じていないと不可能です。そのため電気の安定供給は私たちにとって最重要な事案でしょう。ガスもまた調理や暖房に際して必要です。電気やガスもそうですが、生活には水も欠かせません。そもそも飲み水がなければ生きていけませんし、食べ物を調理するにも大量の水が必要になります。またトイレ等の衛生面においても水は貴重な役割を果たしています。このように上下水道が使えなくなった場合、健康状態などに深刻な影響を与えることは容易に想像できます。近年私たちの社会に電話通信に加えてインターネットが幅広く生活の中に溶け込んでいます。情報の収集は生活を営む上で不可欠な行為です。特に非常時においては情報が命綱となっているようです。災害で固定電話や携帯電話などの通信施設が被害を受けると、安否確認や救援物資の手配等に支障が出ます。また、インターネットのトラブルも企業の経済活動などに重要なダメージを与えます。物流は文字通り生産物などの流れのことです。これが滞ることは、生活の維持が困難になることを意味します。特に災害時には、食料や水を運ぶという役割が重要になり、直接的に命にも関わってきます。物流が機能しなくなれば経済全体がストップすることにつながります。これも繰り返しになりますが、人口減少が進む中で産業の振興が停滞していると言わざるを得ない状況を打破し、消滅自治体の候補に上がることのない町の振興に努めるため、町が管理するライフラインはもちろん、民間で管理するものについても経年劣化が心配される施設をはじめ、万全の運用を果たし、一層のまちづくりに努めるべきと考えますが、いかがでしょうか。以上です。
町長。
ただいまの浜口議員のご質問に答えさせていただきます。まず1点目の電気やガス、上下水道のライフラインについてお答えをいたします。議員ご指摘のとおり、電気、ガス、上下水道、電話、交通等の各施設は住民生活の根幹をなすものであります。災害等でこれらの施設が被災した場合、日常生活の麻痺につながり、その影響は極めて大きいものと認識しております。昨年の能登半島地震では、上下水道施設も甚大な被害を受け、水道水の断水や下水道管の破損等により、ライフラインが寸断され、改めて水が使えることの重要性、公共性が認識をされました。この地震の影響を受け、国は水道と下水道が欠ければ、国民生活に大きな影響を与えることから、持続性の向上や、上下水道施設の急所の耐震化など、災害に強い上下水道一体となる基盤整備、強化の取り組みを進めておられます。なお、今回の能登半島地震の発災を踏まえ、嶺北町の水道事業におきましては、今年度、改めて嶺北町水道事業危機管理マニュアルを策定をいたしました。具体的には、いつ起こるかわからない自然災害や、水道事故発生時の初動対応をはじめ、緊急連絡体制を整備したほか、浄水場が被災し、水を作れなくなった場合に備え、バイパス管の切り替え方や、断水した場合の応急の給水、被害拡大を防止するための応援要請など、水道事業における全体的な危機管理体制を整えたところであります。また災害発生時の協力体制といたしまして、嶺北町観光寺組合、熊本県簡易水道協会をはじめとした体制を整えているほか、県全体で大規模な災害が発生し、県独自では応急対応や復旧復興に関する対策が実施できない場合においては、 九州、山口、9県災害時応援協定を結び対応することとしております。下水道事業におきましても同様に、災害が発生した場合、関係機関が協力し使用されている町民の方に問題が生じないよう災害対策マニュアルを整備しております。また県を超える広域的な支援体制につきましては、日本下水道協会策定の下水道事業における災害時支援に関するルールに基づく体制を整えております。上下水道事業は人口減少による料金収入の減少など厳しい状況ではございますが、水道と下水道どちらも住民生活になくてはならないものでございます。そういった意味で上下水道事業を将来にわたって継続していく必要がございます。今年度企業会計に移行し、経営の安定化を図りつつ、アセットマネジメント、資産運用でございますけれども、この資産運用やストックマネジメント、既存施設資産を最大限に活用し効率的に管理していく維持、こういった計画に沿って施設の適正な更新やリスクマネジメントに備えてまいります。次に物流への影響に伴う対策ですが、災害時町内各集落において一部のルートが通行不能となった場合、速やかに別のルートで物資等を輸送できる体制が取れるよう、町道をはじめ国道や県道なども含め最適な迂回路を町として常に確認把握しておくとともに、それらの迂回路を含む町内の道路が日常的な通行はもちろん、有事の際緊急避難路や輸送路として十分な機能が発揮されるように、常日頃の適切な維持管理に努めてまいります。このことにつきましては、先に県が実施をしました大規模災害訓練の図上訓練におきまして、富岡地区あるいは坂津川地区の山間地を想定した図上訓練を実施した際に、いろんな道路が寸断されてどういう対応をするんだということで、図上訓練の場ではございましたけれども、私ども混乱をした結果となりました。こういった反省も踏まえて、今申し上げましたとおり、最適な迂回路についても町として常に確認把握しておく重要性を強く感じたところでございます。また現在、国及び熊本県により整備が進められている熊本天草幹線道路につきましては、観光や産業の振興を図る上で極めて重要な道路ではあることはもとより、何よりも災害時には現在の国道とのダブルネットワークの機能を果たし、天草島民の孤立を防ぎ、命の道でもございますので、町といたしましても引き続き関係自治体との連携を取りながら、国県に対し本幹線道路の早期完成を強く要望してまいります。次に、電気やガスなど民間で管理するものについても、経年劣化が心配される施設をはじめ万全の運用を果たせるようにとのことでございますが、議員ご指摘のとおり、ライフラインのうち特に災害時には電気の安定供給が最も重要なものと考えております。霊屋町においては災害時の応援協定を各事業者や関係機関と締結しております。その一つに九州電力送配電株式会社、天草配電事業所と災害時の電力復旧に必要な道路警戒作業を送配電事業者でできるようにする霊北町地区災害復旧に関する協定を締結をしております。主な内容としましては、倒木等により電力線設備にかかり木がある場合や道路の通行ができない事態が生じた場合は、電力事業者が倒木を処理し道路の通行を可能としてライフラインの早急な復旧を行うなどの項目を協定書に盛り込んでいるところでございます。このような電力の復旧のほか、災害時における廃棄物の収集運搬に関する支援や、飼料及び浄化槽汚泥の収集運搬等の支援に関する協定など、各協定を締結し、災害時に備えた連携、支援の取り組みを事前に十分準備した上で、町民の皆様が安心して住んでいただけるように、今後も努めてまいりたいと考えております。以上、浜口議員のご質問に答えさせていただきました。
浜口正英君。
はい、高架道路の早期完成が求められています。でこのような中でですね、12月19日ですか、県の総合防災訓練が実施されました。これは天草下島の孤立化を防ぐため の高規格道路が計画されています。自衛隊の出動もこの防災訓練の中では見られたわけです。でこの命の道という非常にこう耳障りのいい言葉なんですが、この道の役割というのはもうあの天草島民みんなが分かっているように、本当に、この道がなければ私たちは熊本市九州本土との医療教育もろもろの交流ができなくなってくるということです。ですので、まあ、命の道とすれば、そうならば我々霊岡町の町道はそういうことでないのかと。救急車が過疎集落になっている山間部の集落で、もし万が一救急車を必要としたときに、その道は命の道として救急車が何の支障も取れるような、そういうような維持管理が必要だというふうに思うわけです。まあ、それはそれとして、この国家道路については繰り返しになりますが、早急にその命の道としてですね、50億円予算がつきました、30億円つきました、この道路が100メートルできますと、そういうことじゃなくて、貫通させてしまうんだ、成功させてしまうんだという気持ちで取り組むべきと思うわけですが、いかがでしょうか。
はい、町長。はい、浜口議員の思いと私も一緒でございます。先だって、大江の道路の新大江のトンネルの貫通式もございましたけれども、まだまだですね、トンネルが貫通したというようなことの中で、まあ、バイパスの完成まではまだ完成時期がはっきりわからないということでございました。そういった中でもやはり全国各地でやはりまだまだ道路の整備が進んでいない部分がありますので、そういった点も踏まえて、特にこの熊本天草幹線道路につきましては、県ともどもですね、関係自治体一緒になって精一杯頑張ってまいりたいと思います。
浜口正英君。
はい、もうまさに今ですね、町長の発言があったように、大屋のトンネルができました、よかったです、よかったです、万歳万歳万歳、これは赤崎の道路ができました、万歳万歳万歳、結果的に何回万歳をするわけなんですかですね。まあ、この道でこの項目の中でこの事業に対して命の道の完成だということであればですね、まあ、そういうことじゃなくて、部分的じゃなくて、全線を全部通してしまうという気持ちを関係自治体の首長さんはもちろん、この前島民集会の時においで取られてた国会の代議士の皆さん、それから県知事などなどがそうなるべきだろうと思います。次に町道の維持管理、今日先ほどからだいぶ出ておりましたが、の中でですね、交通負荷椎葉線の山間部の水路の水をですね、まあ、これはまさに応急的なんでしょうけども、霊岡町の公共土木のは考え方どうなのかと、水が来ないようにですね、なんか、小さな土のを道いっぱいにですね、まあ言うならば渡してあるわけですよ。それで当然普通ならばその土のに当たって水がそれよか下に流れないということなんでしょうけども、相手は水なんですね。ですからそれでは何の効果もないというふうに思います。今後もそういう考え方で進められるのか、その町道に今どの置いておられる分は今後どのように対応されるのかお尋ねします。
土木管理課長。
椎葉線の水路につきましては、今議員がおっしゃいましたように、今現在の対応といたしましては、土のをですね、要するに水路というか、底の水が路面をずっと流れる状況が 確認できましたので、路面がどんどんどんどん潜掘されていって、車の通行も厳しい状況になってきているということで、ひとまずこの土のうについては応急的な形で並べさせていただいておりますが、もちろんその本工事といいますか、きちっと水路を川の方に水をかわすような本工事を予定しておりまして、来年度7年度の予算に計上しておりますので、予算が通りましたら来年度工事をしたいというふうに考えております。
浜口正秀君。
7年度の予算が通った場合はですね、やっぱまず一番にやるべきです。4月10日発注ぐらいで、というのはですね、今ほら岩手で山林火災が発生したですよね。前アメリカでも山林火災が発生しました。でその被害というのはどうしようもないという感じでしょう。で椎葉線が、あそこで あの近辺で山林火災が起こるとは言いません。しかし起こらないとは言い切らないわけです。こればっかりは、そういうことが発生したときに霊屋町の道路維持管理はどうなっているのか、大体考えておかしかでしょうですね。我々素人でもですよ、道路に水の空気圏で言ってどかすって言われたら、そのコンクリートを掘削して、でそこに水をかわすというなら分かります。しかしその上に土のうを築いてですよ、土のうでかわそうなんていうのは、これは多分保育園の先生も子どもたちにはそういう教え方はしないと思います。その程度ですよ、霊屋町の公共土木の設計というのが。もしそれがですね、で昨日の一般様の中にも出ておりましたように、国道の草除草工ですか、草が生えてこないようにする、で、あそこもこれまでもあの区域だけじゃなくて、富岡港からずっと円通寺したぐらいまでは道路の幅が狭いんじゃないかと、で大型ダンプカーの通行も結構あると、だから道を広げるべきじゃないかと、検討すべきじゃないかということは議会の中でも発言しています。何月何時の議会で言うたとか言わんというのはまだいろいろ問題ですので、ですが議会の中でですね、そのような発言はしておると思う。やっぱそういう議会の中での発言は耳に留めておいていただいて、もし県からそういう県道場ちょっと改良するんですもんねって、保険負担金はいくらかくださいってなった時には、そこら辺もずっとこう提案されてはいかがですか。
土木管理課長。
町内の国道でですね、2車線になっていない、センターラインの入っていない箇所としましては、今おっしゃいました富岡のですね、円通寺下から、それから富庄の過ぎたところまで、それから今はもう事業化はされてるんですけども、国道389号の妙見の滝付近ですね、そこがセンターラインが入っていない状態、福音が狭い状態なんですけど、389につきましては県の方で事業化がなされておりまして、来年度着工するということで聞いておりますが、この324号の富岡の部分につきまして、私たちも要望は県の方に書面でも口頭でもお願いをしているところでありまして、今後も町内の国道でですね、1車線の部分がないような形にできるのが一番理想だと思いますので、また引き続き県に要望していきたいと思います。
浜口正秀君。
今の件もですね、先ほど冒頭に再質問しました命の道と同じような命の道に対する地元行政の考え方、同じような考え方ですね。口では命の道ですよ、大事な道なんですよ、これがなかったら霊屋町といっても町民は生きていくことができませんって、そういう綺麗事を言いながら、その実裏ではなかなかできていかない、 お金のせいなのか、政治家の政治力のせいなのか、よく分かりませんが、そういうことですので、要はもうそういうお互い議論のやり取りも大事なんです でしょうけども、そういうことじゃなくて一刻も早く道を作ってほしいということですね。で道路の幅が狭いところは広める で産業の振興とかなんとかそういう話もしますけど、よく話はされますが、やっぱ道を幹線道路の福音を広げること、これが大型車の通行が可能になってくるわけですので、大型車の進入ができないのに、企業の誘致をというてもですね、なかなか企業は来ないのではないかと思います。それから、曲がり先海岸の海岸防潮保安林ですかね、の管理道路が巴崎の北側になったかな、ずっとあります。その終点部がですね、これももうずっと何十遍って言うとおりますが、崩壊したまま、そのついこの前10日ぐらい前も行ってきましたが、やはりそのままです。やはりあそこも早急に復旧すべきじゃないかと思います。そうせんと、まあ、これもちょっと万が一の話ですが、先ほどから震度いくらとかなんとかという話がですね出ておりました。で、大きな地震が来れば、あの曲がり先を突き破って、富岡港周辺の住宅地を洗い流してしまうということをもう想定しなければならないと思います。そういった意味で、そういう具体的にですね、そういう計画はあるのかどうかお尋ねします。
土木管理課長。
曲がり先 の、 あの管理道路の先端のですね、ちょっと壊れている部分についてですけども、あの管理、どこの管理かというところで調べました結果ですね、県の土木部だということですので、その土木部の方には状況をお伝えして補修をお願いしていますけれども、まあ、先ほど言われましたように、まだちょっと修繕、実際の修繕には至ってないんですけれども、またこちらの方もですね、今後も県の方に強く要望していきたい。
浜口正英君。
よろしくお願いしておきます。まあ、お願いというよりもですね、それから電気料で富岡城にですね、夜間照明、いわば夜間照明が設置されています。で、私も、まあ、暗い時に一人で富岡城に行くのもいいかなと思って、家内に言ったところ私も来ますと言って、もうかなり古いアベックで行ってきました。誰とも会いませんでした。アベックにはいいのかなというふうに思いますけども、まあ、どういう目的で夜間照明を設置されたのか、まあ、分かる範囲で構いませんので教えてください。
商工観光課長。
はい、ただいまの質問についてお答えをさせていただきます。富岡城のですね、ライトアップにつきましては、12月議会の一般質、広田議員の一般質問の際もですね、ちょっとお答えをさせていただいたんですけれども、目的といたしましてはですね、霊屋町最大の観光施設であります、富岡城のですね、観光客の皆様への PR と、あとですね、霊屋町民の皆様方への、最大の観光施設であるということの周知等の目的でですね、ライトアップを設置させていただいている状況でございます。以上です。
はい、君、
そういう目的でライトアップをされていると。で、そのことによって、入り込み客というと大げさですかな、そういうお客さんが来て、まあ、感想として霊屋町の富岡城は夜間 に回ることも、散策することもできる。で、また上から夜の霊屋町の富山を中心とした通じ島までの海岸線を見ることができる。そして西側は九州電力の発電所の夜間関係の状況も見ることができて、非常にためになったということを、そういう話はあるんでしょうか。
浜口正英議員。今の質問は、事前通告からするとどこに関連があるかをまず説明してください。
これはライフラインの中でですね、ずっと書いてる、もう幅広いわけだよ、ライフラインは。これで電気の使い道がどうなのかということはお尋ねしたわけですよ。それの流れですから。
電気の、ライフラインとしての文言はありますけども、商工観光課に対するその夜間照明についての質問はちょっと関連からするとちょっと外れているような感じがします
ね。なこれストップよ。ストップ。
あ、じゃあ時間ちょっと止めてください。
はい、これはあって電気がどのように使われているかと、霊屋町に、そのことについての質問ですので、趣旨からは外れていないと思いますが。
電気がどのように使われているか。安心して住める町づくりとしての表題はありますけども、その部分から言うと、分かりました。じゃあその答弁できますか。じゃあ商工観光課長どうぞ。
はい、観光客のお客様直接からはですね、ちょっと私たちの方はそのライトアップをしているですね、ご意見とかはちょっと伺ったことはちょっと私はないんですけれども、ビジターセンターの職員であったり歴史資料館にお見えになられた際にですね、少々そのライトアップの効果とかをお話しされたということはお聞きしたことがございます。で、その悪いとかですね、そういったお話まではちょっとお聞きしていない状況でございます。以上です。
浜口正秀君。
議長、質問書のですね20ページの下から21行目にですね、私たちの生活、ここも電気止めとってくれる、電気やかった時間は私たちの生活は電気の存在なしに成り立ちません。電気は電灯などの照明をはじめ、空調、パソコンなどの製品を使うにも電気が必要ですし、スマートフォンなどの充電も電気が通じていないと不可能です。そのため電気の安定供給は私たちにとって重要な事案です。で、この中で、富岡、具体的にですね、富岡城の夜間照明のライトアップと、そういうことは謳っておりませんが、夜間照明はもうただ単にあそこに来る人というよりも観光客の誘致作業の誘致業務の一つでしょう。富岡城ですね、とすれば今言いました21行目、22、23、24、25行の中に入ってくるというふうに思います。
わかりました。じゃあその質問は認めます。
はい、次行きます。これもライフラインの一つです。で、この質問書の中にはこういう具体的な言葉は使っておりませんが、町の公営住宅がありますね。で、ずっと定期的に募集、定期的にという言葉は不適切かもしれませんが、空き室が出たときに広報令を使って募集しておられますが、なかなか募集が採用されないというか、ないようなんですね。で、一回私も担当の職員の方に、部屋汚かったじゃなかんねえって言って、一緒に見に行くことはできんですかって言うところが、あ、構わんですよって言わしたもんで、二人でですね、ずっと坂瀬川から富岡とろろの部屋を、大げさに言えば視察しました。で、しかしですね、間取りもうまく取れているし、部屋もきれいになっています。にもかかわらずなぜなのかと、あえて言うならば、坂瀬川の場合はすぐ住宅の2メートルぐらいのところにですね、裏に山があって、そこの流木立ち木が生え放題といいますか、そういう感じでになっていました。ですので、ああいう環境、それぞれの坂瀬川に限らず環境も十分やっぱ検証されて、それで誰でも、特に女性の一人とか何とかもあるわけでしょう。で、そういう人たちも スムーズに入居申請できるような住宅の環境づくりも大事じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
土木管理課長。
町営住宅の、環境面につきましてですけれども、もちろん建物そのものですとかですね、その駐車場でありますとか、そういうところの管理はしっかりといいますか、適切に行っているところですけれども、そのさらに外のですね、今言われました周辺の山林ですとか、そこら辺りまでの配慮というのは今までのところはですね、特段考えておりませんでしたけれども、民地となるとどれだけのそこに手が入れられるかというところが今の段階では分かりませんけれども、一度周囲もそれぞれの住宅についてですね、確認をして対応できる部分があれば対応していきたいというふうに思います。
はい、浜口正
義。確かに住宅も老朽化と言わざるを得んような状況もあろうかと思いますので、できるだけ目を通していただいて、役は町の公営住宅が開けばなというぐらい感じをですね、住民の皆さんに持ってもらうと、あそこ入ったらもう木の茂っとってもんとか、あれの溝に泥の溜まってもうどもこもでイノシシ餌取りに来よってもんなって、そういうことがないように、維持管理にも努めてください。これもう一件ですが、その今の公営住宅は全部補助事業で作ってある、建設してあるんではないかと思います。でそこら辺でその補助適正化ですかね、なんていうかな、補助金の効能が効く場合だ、それを省くことができる、それはなんていうのかな、そういうふうにして補助金の機能を省いてしまって、お金で済むならば、もうそこに何十万円ならば、お金で何十万円国に納めて、それでもう完全に霊屋町のものにすれば、その使用料も3万とか4万とかじゃなくて、1万5000とか、そういう形でも、貸し出しができる、対応ができるんじゃないかと思いますけども、その点いかがでしょうか。
土木管理課長。
町営住宅の空き室がですね、やはり年々少しずつ増えている状況がありまして、それはもちろんその、大きな目で見たところの人口減少とかですね、そういったところが影響があるんじゃないかというふうに考えておりますが、せっかくこのありますこの住宅というですね、このストックといいますか、それを有効に活用したいというところでですね、国の制度の中で、公営住宅の地域対応活用っていう制度ができておりまして、でそれはその長年も町営住宅の空き室がもう何年も空いたままで何室もあるというようなところが、全国的に増えてきている状況の中で、国の制度として、その空き室を、通常の入居制限というんですかね、条件というのを、緩和した中で、町としての移住定住の促進とか地域の活性化につながるような用途に弾力的に活用ができるというものがありまして、霊屋の場合も最初に申しましたように空き室がどんどん増えてきておりますので、その空き室を活用しまして、この制度で来年度ですね、お試し住宅でありますとか保育園留学、それから特定地域づくり事業の方の住戸等として活用を計画しておりまして、で今その国に申請をして、それが認められて、できるということですので、今申請をしているところでありまして、それが承認されましたら、来年度はその町営住宅の空き室を、条件を緩和した中で有効に活用できるということで目指しているところであります。
はい、浜口正秀君。
今課長が発言されたようにですね、やっぱその事業を十分把握されて、で一人でも多く霊屋町に住んでもらう、そういう取り組み を一層強化してほしいと思います。それから水道の呼び名ですけれども、上下水道上下水道ってまとめて最近はですね、下水道ができたわけですね。しかし下水道がなかった時には上水道ではないと、水道で簡易水道だったですかな、当時の言い方は簡易水道ということ呼び方で、まあ、統一というかでしたけども、現在下水道ができればその水道だけの呼び名というのがあまり ないですね。水道だけを何と呼べばいいのか、昔のように簡易水道なのか、それとも普通水道なのか、そこら辺を教えてください。
水道環境課長。
今年、すみません、失礼しました。令和6年の4月1日にですね、企業会計になりまして、でその前に簡易水道4つございました。その4つの簡易水道を統合して、今は上水道ということにしております。
はい、浜口正秀君。
はい、わかりました。それから関連してというか、関連はしとらんとかもしれませんが、水道管を町内一円に敷設してある、まあ、一円かどうか分かりませんが、大部分に敷設してあろうと思います。で、まあ、水道管の埋設状況については先ほど錦戸議員からですか質問があったようですけども、この水道じゃなくて、まあ、例えば橋ですね、川にかかっている橋、国道とかなんとか、坂地川から来れば西川地かな、この次は松原川かな、松原橋かな、トロの方はトロの方ですね。で、その経年劣化の中で、その橋の経年劣化の状況はどうなのか、でもちろんその町管理の橋は中蔵ということになれば、また話は別ですけれども、県の国道あたりの大きな橋がかかっていますが、そういうものの経年劣化は考えなくてもいいんでしょうか。
土木管理課長。
町内の橋につきましては、町管理の橋については、まあ、法律で決められております5年に一度の定期点検がございますので、それをずっと行っております。それで判定で、補修が必要であるというように判定された橋については、速やかに補修の工事をするようにしております。でそれは国道や県道の橋も同様の扱いになっておりますので、県の方で、5年に一度の定期点検をされて適切に補修もされていることだというふうに思っております。
浜口正秀君。
高規格道路ではありませんけれども、やっぱ橋もですね、落ちてしまえばそこで通行止めですので、十分管理には気をつけてほしいと思います。それから人口減少対策、まあ、これは一町会議員が言うたからどうなるこうなるということではありませんけれども、まあ、一番には産業の振興が大事だろうと思います。質問の冒頭に申し上げましたように、生産年齢人口が減少してしまっている状況の中でどうすればいいのか、でそこでやっぱこの大工町が基幹産業として取り組んでいる農業ですね、農業の場合も担い手が不足しているんだということです。でこの担い手の不足もどうすれば増やすことができるのかということです。でここら辺では有給のうち、その担い手の不足が有給のうちの増大につながっていくと。でここでこれはできるのかできんのか分かりませんが、交通課への椎葉線の道沿いに、昔は多分農地であったろうというような形状をしている区域がかなりあります。でその上流側に、これは多分県の事業だったと思いますが、川をせき止めてですね、大きな水溜めではありませんけれども、 まあ、中間ぐらいといいますか、中途半端といいますか、まあ、中途半端と消します、の水溜めがあります。でそれをうまく灌漑用水として使って、昔農地だったものをまた農地に復元すると、そういうことはできないんでしょうか。
町長。
まあ、山口議員から、まあ、農地の関係ありましたけれども、実はあの、まあ、町内、全地域でですね、そういった耕作放棄地でありますとか、そういった箇所が増えております。そういった中で、本年度町内を9箇所に分けて、新たな10年後の農地のですね、将来像を描く地域計画の策定をしていただきました。その中で各地域ごとに集まっていただいて、ご意見等をいただいた中で、やはり今後産業を充実させていくためには、そういった耕作放棄地も含めて、新たなその農作物等を生産するですね、施設といいますか、そういった部分が必要だということもございまして、今後はですね、その地域計画ごとに各地区でまた新年度から具体的なですね、計画づくりを始めたいというふうに思っております。まあ、その中でそういった耕作放棄地でありますとか、そういった部分をその地区ごとにどういったことで守っていくのか、どういう部分で集積していくのか、そういう計画づくりをしてまいりたいというふうに思います。その中でやはり人口減少に少しでも歯止めをかけるためには、やはり今言われたように産業をですね、産業振興を図りながら、やっぱり所得の向上を図るというのがまず第一だというふうに思っております。その上で、現在実施をしております子育て支援、それから健康長寿のまちづくり、そして、移住や定住を促すための関係人口、交流人口の拡大、こういった部分を組み合わせながら、人口減少に少しでも歯止めをかけるべく、まちづくりを進めてまいることができればというふうに思っておりますので、議員の皆様にもいろんなご意見等もいただきながら、ご協力をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
浜口正秀君。
まあ、そういうことでですね、両国町の基幹産業である産業の取り組みを一層取り組んで、協力に取り組んでほしいと思います。それから今町長の発言にもありましたように、農業だけでなく企業の誘致、坂瀬川で、まあ、両国町の例を取ると、坂瀬川で企業が 大企業があったわけですけれども、それが閉鎖されました。でその後どうなんですかと何回か町にお尋ねしたところは、工場の誘致というよりも、なんか発電所、太陽光ですか、を作ろうと考えておられるというような話でしたけれども、まあ、それはそれで何もない、有給、まさにこれも有給地で遊んでいるよりも、太陽光発電でも何でもいいわけです。しかし、もしできれば、その企業の社長さんあたりとお会いされて、ぜひ、コンバインごたえ工場は作ってもらうわけいきませんか。社長さんもご存じのように、霊屋町の町民は温厚、優柔不断でなかった温厚で、非常に優しい人ばかりで、頭もよかしいということで感じてですね、霊屋町の町民をお勧めていただいて、で合わせて企業の誘致に取り組んでほしいと思いますが、その点いかがでしょうか。
はい、町長。
はい、その企業にはですね、昨年、一度訪問しておりますけれども、まあ、その後ですね、状況の進展等があればお知らせをいただきたいということでお願いをしておりますけれども、まあ、なかなかまだそのお知らせといいますか、情報が来ておりませんので、また新年度に入りましてからですね、改めてお伺いしたいと思います。また、この間ですね、いろんな事業所の方からも、まあ、問い合わせ等もあっておりますので、そういったご提案等も含めた中で、その事業企業の方ともですね、意見交換をしてまいりたいというふうに思っております。
はい、
これで、浜口正秀君の
一般質問を終わります。